Body.
歩こう歩こう、私は原付。東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美玖です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。声がいい感じ、ありがとうございます。え、何ですか、なんか最初になんか聞こえたって、原付持ちギャグ、何ですか何ですかそれ。あ、違いますよ、これは今別の、今別人格ですから、私ギャグ村じゃないとできない。変えてるんですよ、別人格を。ちゃんとここで、え、だから声違ったでしょ、まずここで。そんな感じでね、こう、はい、変わりました。どうもギャグ村です。あのちょっとあの伝わんない伝わんない。あ、やったんですよ、聞いてください。あのそのギャグを、原付ギャグを、原付ギャグって言っていいのかな、わかんない、原付ギャグを、あの一回ちょっと勇気を出して、なんとね、メンバーのリハーサル中にちょっとね、あのこの間ギャグゲットしたから見てくんないねって、あの本当にごく少人数、そこにいた3人ぐらいに披露したんです、結構頑張って。そしたらやや受け。おめでとう、やや受けしたんだよ、私が。すごい快挙だよね、みんなありがとう、本当に。なんか私がギャグなんかやったら、え、大丈夫っていう目線でしか見られないのに、あの三国が近くにいて、私それ好きです嬉しい、私とっても嬉しいです。あのそういう、まあ、ボケるっぽい人じゃないかもしれないけど、チャレンジするっていうのは大事ですから、ありがとうございます。ちょっとやや受けいただきました。まあ爆笑まではいかない、そんないいんですよ、ちょいなんだこれみたいな、そういう笑いの取り方がいいんですよね。成長してるよね、ありがとうございます。いろいろね、この番組で肝っ玉強くなりましたからそう、結構いい感じにね、成長してるんじゃないかなと、はい思います。あ、新曲の話、そうですよ、そうなんですよ。前回ね、ちょっといろいろ誕生日、二十歳になりました、イエーイみたいな話をしてたら、なんか新曲、一番大事な話をね、しそびれましたので、ちょっと今日は8枚目シングル、月と星が踊るミッドナイトの話をしたいと思います。今日30日でしょ、だって。あの、もう MV がね、アップされているということで、皆さんもう見ていただけましたよね、さすがに。うん、もう、あ、ありがとうございます。100回目だ、ありがとうございます。そう、ギャグ村じゃないです、私はあの金村です。あ、すいません、すいません、すいません、はい、今回はですね、京子さん、斉藤京子さんセンターの曲で、なんて言うんですかね、あの歌詞が、あの結構恋愛ソングなものが多かったんですけど、表題曲って。今回はまたちょっとガラッと雰囲気が変わって、諦めないぞっていう気持ちというか、あのまだまだ負けないぞっていう、なんか強い心だったり、なんかそういうちょっと背中を押してくれるようなソングでもあり、大人に負けないみたいな反発する歌詞とかもちょっと入ってたりするので、共感してもらえる人も結構いるのかなって思うですよね。すごくエモーショナルな、あのね、聞いててすごい最初ね、あ、グッとくるような曲だなと思ってるので、そう、 MV はですね、天文台に行かせていただいて、そう、月と星が踊るミッドナイトっていう曲にもあっていて、そういう振り付けの中にもなんかちょっとしたそういう星座の形とかの振り付けも入ってて、月に関するようなあの要素がいっぱい組み込まれてて、あのやっぱり夜に聞きたいというか、夜に見たいというか、落ち着いた部分も、おしゃれな部分も、あの、組み込まれている、すごいかっこいい MV になってます。めちゃめちゃ宇宙にいるような場面もあって、光の輪っかが浮いてて、なんか本当に宇宙に UFO なのかなみたいな、幻想的な空間でも撮影して、すごくかっこいい作品になってるので、ぜひね、まだの方も、もう見たよって方でも、もう一回見返してみてください。はい、っていう感じです。もうどうなんだろう、まあもうこの時はどんぐらい解禁されてるんだろう、とりあえず MV は出てると思うんですね。カップリングとかもまだ発表されてるか、なんかちょっとこの状況では判断できないんですけど、そうそうそう、楽しみにしていてください。またね、あの年末にかけてはこの曲で音楽番組とかも出させていただけたらいいなと思ってるので、ツアーもね、あのやってますので、そこでもレベルアップして、はい、皆さんにお届けできたらなって思ってます。クレームメールが来てます。いや、いきなり。 滋賀県の井の中でクッパさんからいただきました。ありがとうございます。先日ミクティの誕生日のショールーム配信においてかげちゃんからのミクティファンの総称って何っていう質問に対して寿司好きの人たちという日本人のほぼ全員が当てはまるような答えをしていましたね。確かに日本人のほぼ全員がミクティファンなので合っているとは思うのですが、かげちゃんに突っ込まれていましたね。ちゃんとしたものを考える的なことを言ってましたが決まりました。そうなんですよね。これはちょっと悩みの種でして、結構前からファンの方からなんか総称つけないの、考えないのみたいな。で、私もちょっと考えるねって言って結構保留にしてる、してて、そう考えなきゃなとは思ってるんですけど、なかなかね、いいのが思いつかなかったりして、京子さんだったら、キョンコイズっていうのがファンの総称なんですよ。で、ひなのだったら、ナノラ。個人によってあったりする人もいればなかったりする人もいるっていう感じなんですね。おしゃの子分。嫌ですよ。嫌だよ。みんな、なんかそんな子分、なんか私の手下みたいな扱いないわけじゃないから。もうちょっとなんか柔らかい、可愛い、可愛いっていうか、なんか私らしいみたいなのがね、見つかればいいんですけど、みんな欲しいのかな？マグロ。だってさ、ハッシュタグマグロでさ、マグロがいっぱい出てきて、なんか違う、普通のお刺身とか流れてきちゃうよ。なんかもうちょっとこう、個人をこう特定できるぐらい、また新しいというか、ちょっと造語じゃないけど、あったらいいなと思う。もうナノラ使われてるから、金村はできないんですよ。ミクンズ。変です。あの、ごめんなさいね。すごい、私のね、わがままになっちゃうんですけど、なんかでも考えてほしいっていう意見も結構いただくので、私の中だったら、結構前までは、いや別になくても、いいかなみたいな、金村ミク推しじゃでもいいかなって勝手に思ってたんですけど、あの考えるなら1回分のテーマで募集しませんか、ミクティス。わかんない。でもここで断言すると絶対決めるってことになるから、ちょっと、ね、濁す。濁す。ここでもう何回ももうさ、ミクティも決めてるしさ、カラーチャートも決めてるしさ、もう何回こういう名前決めるやつやるんだよって。ビビってる、そう、ビビってるんだよ。ビビってるんだよ、みんなに。そう、こうやってその中から本当に決めるんだから。まあでも本当にね、いい案ばっかりですけどね、皆さん本当に発想力豊かで。いやー、そう。だって私もう一個、この、ラジオのリスナーのことも考えたいって思ってましたもん。余計ななんちゃらみたいな、余計だってあるじゃないですか。あ、いらない。まあ私もそれはいいか。すぐ引き下がる。いや、そう、なんか一瞬考えたんですよ。オードリーさんのラジオ聞いてる人はそう、リトルトゥースみたいなあるじゃないですか。あってもいいのかって思ったけど、あ、別にいらないですね。ありがとうございます。ということで、普通に聞いてる方はハッシュタグ余計なことまでつけてつぶやいてくれれば、それで私たちは満足でございます。またね、なんかそういう欲が皆さん出てきたら、普通おたで教えてください。考えます。曲へ、はい、曲へ行きます。今日は決まってますよ、私たちのね、最新シングル、やっぱ聞いてほしいから、いいですか、かけちゃっても。ということで聞いてください、日向坂46で月と星が踊るミッドナイト。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。ハイセンスミクちゃんのゴーゴージャッジ。どうも、20歳の誕生日にインスタグラムを開設した今最も注目のインフルエンサーこと金村美久です。こちらのコーナーはですね、私ハイセンスな美久ちゃんがゴーゴージャッジするそのままあ、聞いてくださいよ。はい、私の個人のイベントなんだ、ゲームのイベントでラジオを公開収録みたいな形でやったんですよ、ちなみに。それで今回その時はゴーゴージャッジのお便りを皆さんの前でジャッジするっていう企画をやったんですけど、やったんですね、100人の前で。そしたらなんかすごい手間をかけて来てくださっているファンの方のをノーセンスなんて言えなくて、一人も。あなたノーセンスみたいに言えなくて、みんなハイセンスって言って。お前、そう、だから、みんなの前で、もしね、こうやって公開収録をする時が来たら、こう、もうちょっと強く、言えるように頑張ろうって思った次第です。なので頑張ります、今日は。ということで、私が判定していきますよ。はい、いきます。大阪府の腹黒いアルデヒトさんからいただきました。ありがとうございます。 僕は友達と牛丼屋に行った時は必ずカレーを頼むようにしています。なぜなら牛丼屋なのにあえて牛丼を頼まないというのはセンスのある人間だけが許された行動だからです。なので僕は牛丼が食べたくてもその気持ちを抑えてカレーを頼むようにしています。ミクティ、こんな自分センスありますよね。はい、こちらのメールはノーセンス。ダメです、これはダメです。自分に正直になりましょうよ。え、私はごめんなさい、私めっちゃ牛丼好きなんですよ。へそ曲がり、へそ曲がり、まあ確かにそうですね。それをまあ確かにハイセンスと捉えるもよしですけど、ごめんなさい、私牛丼好きなんですよ。牛丼屋では牛丼頼んじゃうよね。牛丼、そこは牛丼ね、好きなんでしょ本当は、あなたも。元も子もない、そういうコーナーなのに、ね、まあまあまあまあ、牛丼屋のねカレー美味しいけど、なんかそういうのってなんか蕎麦屋のカレーうどんが美味しいとかさ、そういうことでしょ。シンプルの牛丼が好き。あ、私はとろろ。
うわ
何、なんでうわって言うんですか、邪道。それこそハイセンスでしょ。あー、すごい打ち抜かれてる、びっくりしてる。なんで皆さんは何にしますか、牛丼だったら。いや、ドストレートもいいと思いますけど、皆さんが思う牛丼屋のハイセンスね、聞きたいですね。いや、私は、まあ、好きなもの食べるべきだと思うんですけど、期間限定とか行くよりは、まあ、安定してそういうテーマメニュー、とろろハイセンスかも。ありがとうございます。とろろってここで言える人がハイセンスです。ということで残念でした。勝手に自分を正解としてるからね。茨城県のアラドラ支店長さんからいただきました、ありがとうございます。僕は何かで軽く失敗してしまった時に、アウチミステイクと英語でリアクションしています。こんな自分センスありますよね。え、で実際にいたらどう思うかな、私これミステイク。はい、それでは参ります。こちらのメールはノーセンス。いや今日はそうですね、いやこれはすいません、私の基準で考えてるからね、皆さんごめんね、それはミクちゃんのゴーゴージャッジだから、そこら辺はちょっと許してほしいんですけど、私は嫌かな。めっちゃ普通にディスっちゃった。ギャグからのそんなね、歩こうってやってからアウチミステイクっていうね、さ本当にさ、芸人さんのねやってることを私がやったら本当惹かれちゃうんですよ。なんこの子結構なんか見た目真面目そう、何やなんか笑いが生まれないから、そこまでやっちゃうと多分ダメなんですよ。私は自分の解析ちゃんとしてますからね。だからちょうどいいラインの、あ、なんか今日ミクちゃんなんか調子おかしいなみたいなぐらいのがちょうどいいんですよ。なんか振り切って本当にやっちゃったら、あ、ミクちゃんそんなんやったらみんなもうキョトンですよ、キョトンね。これはだから会う人と会わない人がいらっしゃるよねっていう話ですね。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました、ありがとうございます。僕は定期的にインスタでダサいと検索しています。光があるのは影があるから、同様にオシャがあるのはダサがあるから、言い換えればダサがなければオシャは存在しないんです。僕は自分がオシャであるために対比としてダサを取り入れています。こんな自分センスありますよね。はい、いいですね。ということでこちらのメールはハイセンス。素晴らしい、これはすごいですね。なんか理屈が通ってて、あ、おお確かにと思いました。いやー、いいですね、もう振り切ってますね。なんかもうハイセンスを通り越しちゃってダサいまで行っちゃった人ですよね。いいですね。理屈としては本当にそうだと思いますね。なんかだっておしゃれって基準はなんかその自分の中でダサいっていうものが存在しないとありえないですからね。いや本当にそうだと思います。まあそれは人それぞれだと思うから、ダサいが全部ダサいかって言われたら違うと思うけど、まあでもうん確かにって思った、ありがとう。愛知県の制服のポンサさんからいただきました、ありがとうございます。僕は人と被るのが嫌いです。小学生の頃みんながドラゴンの裁縫道具を選ぶ中、一人だけ誰も選ばなかったシーサー柄の裁縫道具を選んだり、シーサー柄、授業で作るお弁当箱入れもみんなが ドラゴンの柄を選ぶ中、一人だけ誰も選ばなかった。シーサー柄を選んだりと、シーサー柄人と被るのが嫌いです。こんな僕はマスクをするとき、やはり白か黒が主流なので、そこにも被りたくないと思った僕は今、灰色のマスクをつけています。それは一緒だわ。あんまり街中で出会うことのない灰色のマスク。これは僕にとって唯一無二のマスクなのでしょう。人と被らず、我が道を行く。こんな自分、センスありませんか？いいですね。はい、こちらのメールは、わかる、ハイセンス。わかる、わかるよ、すごくわかる。これね、私の主観でジャッジするものですから、これは共感します。私も人と昔から被るの結構気にしてて、小学校の頃からもう毎日服は本当に被らないっていうか、なんかと同じ日がないように着こなしてたりとかしてたぐらい、そう、あんまり被るのが、自分とも被るのが嫌で、その過去の自分と。あんまり。何日かあってもいいけど、絶対にそのなんか感覚でね、同じ服をこう3回以内に2回とかは着たくない。なるべくちょっとずらして何かを変えてきたいみたいなとか、わかるよ。あ、全然すみません、自分の話しちゃって。その、裁縫道具の話も、ちょっとわかる。なんかみんな持ってるのより、なんかちょっと、ね、惹かれるよね。なんか違うの持ってるの、ちょっと惹かれるよね。シーサー柄を見たことないけど。シーサー柄ってなんだ、沖縄県じゃないよね。だって、愛知県の方だもんね。シーサー柄ちょっと見たことないけど、まあでもそうね、わかるわ。でも小学校の時からそれを意識してるのはすごいなって思う。結構みんなに流されがちじゃないですか。みんなドラゴン持ってるから。みんな、これハマってるかみたいなね。すごいわ。そういうのがハイセンスかもしれない。私もそう思う。神奈川県のランドセル勇者さんからいただきました。ありがとうございます。僕は、店の予約をする際に、コードネームを使って予約します。しかも、同じ名前を使っていては、素性がバレてしまうと考え、1ヶ月限定のコードネームにしています。先々月は、クラーケン。先月はアスモデウス。本当に？そして今月もまた新たなコードネームを決めました。こうして闇に潜む自分、センスありますよね。マジで本当にこれ。よし、こちらのメールは次元を超えたハイセンス、おめでとうございます。ちょっと本当ならすごいと思う。だってさ、アスモデウス様って書いてあるんですよ。呼べないでしょ。ねえ。もうちょっとなんか、名前っぽいのに、ねえ、するでしょ、普通。いや、もうこれなんか、外人さんの名前でもないからね。なんかもう、なんだこれ。なんかドラゴンみたいな名前してますからね。クラーケン、あ、なんだろう、なんかそういう強そうな武器の名前みたいな。いいですね、本当に。今月のコードネームも教えてください、終わったらね。いや、見つけたいですね、街中でそういう名前使ってる人。私も使おうかな。よし、続いていきます。愛知県のシシャモフライさんからいただきました。ありがとうございます。この季節といえば食欲の秋ですが、某ハンバーガーショップでポテトを頼むとき、出来たてが食べたい僕はポテトの塩抜きで注文します。え、こんな自分、センスありますよね。え、ああ、なるほどなるほど。ああ、こちらのメールは、え、ハイセンス。え、こんなこと本当にできるんですか。え、知らないです。え、いいな、ちょっといい情報聞いちゃった。あ、そうなんだ。え、知らなかったです。なんか私も揚げたて好きだし、この間某ハンバーガーショップでポテトを頼んだら、ポテトの最後の方だったんですよ。ポテトの結構長いのよりは結構短いの多めで、あー、長いの今度は食べたいなって思ったから、ちょうどちょ結構タイムリーな話。そんな裏技というかあるんだと思って。揚げる前はまず、そっか、塩振ってないですもんね。そうなんだ。ですってみんな。知らなかったです。普通になんかこれ余計な情報記憶かと思いました。メールのね、すごいと思います。まあ、ハイセンスか。紙に、あ、こういうかかっからですか。パカッ、なんでですかそれって。あ、食べにくいか。あ、知らなかった。 働いてました？そうなんだ。これ余計な情報局やってますよ、ここ今。全然違うコーナーになってるから。はい。ということで、以上ね、いっぱい皆さん送ってくださってありがとうございました。今週もたくさん、ハイセンスもノーセンスも、ちょっとね、皆さんもありましたけれど。まあね、基本的に私がね、ミクちゃんのゴーゴージャッジなんで、そうそうそう、私が、好きそうだなみたいなのの方がハイセンスになりがちかもよっていうのはちょっとコツとしてあります。うんうんうん。まあでもすごく面白かったです。ありがとうございます。またね、余計な情報局の方にも送ってください、そういう豆知識。はい、ということで以上、ハイセンスミクちゃんのゴーゴージャッジでした。
エルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはお久しぶりのこのコーナーです。名探偵金村の真実はいつも一つ。見た目はアイドル、中身はオシャ、その名も名探偵金村。すごい今日声出るからね、やっちゃうよいっぱい。ここではリスナーさんから送られてきたメッセージが身の回りで起きた嘘みたいな本当の話、または真っ赤な嘘エピソードのどちらなのかを余計に見抜いていきます。この見抜いていきますって言っちゃった。このコーナーで物事の本質を見抜く力をつけて、嘘に惑わされないようにしていきましょうということです。いや大事ですよ。茨城県のアスカラカルパッチョさんからいただきました。ありがとうございます。僕が高校生の頃の話です。僕は当時バレーボール部だったのですが、部活が終わり体育館から出る際、僕が履いていたシューズを脱いだ時、5メートルほど離れた位置にいた女子が、あれ、なんか匂わないと言いました。すると他の女子たちも、うん、確かになんか匂う、え、やだ、臭いと言い出しました。どうやら僕の足が臭すぎね。5メートル先にいた女子たちが被害に遭っていたようです。金村さん、この話は本当でしょうか、嘘でしょうか。これを自分で書いてくるってことでしょ。謎はすべて解けました。こちらのメールは本当です。よし、見ますよ。正解、本当。イエーイ。イエーイなのかな。嘘だと信じたい本当の話です。いや、なんかね、ごめんなさい、本当って思っちゃってごめんなさい。嘘ですって言ってほしかったですよね、ごめんなさい。いやー、それは確かにちょっとショックかもですね、高校生の頃の。まあでもさ、体育館とかってそういうのありますよね。そういうのありますってなんだ。なんかやっぱだってみんな部活してるし汗かくし仕方ないって思うわ。なん変なフォローの仕方。まあでもそうですね、こうやって一つメールになったから続いていきましょう。茨城県の三輪車に乗れたさんからいただきました。ありがとうございます。ある金曜日の夜、会社も明日明後日は休みということもあり、私は友人たちと夜の繁華街で食事をとって居酒屋さんでお酒を飲んでいました。その日は話が弾み、いつもの自分のペースより早く飲んだせいか、途中から会話が成り立たなくなり、どうやって帰宅したかもわかりませんでした。朝起きてみると、きちんと自分の部屋に寝ており安心しました。しかし、そこは自分のアパートから1時間弱も離れた実家の部屋だったのです。果たしてこの話は本当でしょうか、嘘でしょうか。なんか、はい、なるほど、謎はすべて解けました。こちらのメールは本当でしょ、なんかありそうだもん、嘘です。本当っぽく書いてきてるな。本当は駅の駐車場で力尽きておじさんに。あららら、ミクティも20歳になりましたが、お酒に飲まれず楽しく飲んでください。お酒とかの失敗談類ってなんか結構本当にそんなことあるみたいなの多いじゃないですか。だから結構こういうのはあるかなと思ったら引っ掛けでしたね。あ、この間ちょこっとだけお家で家族とお酒をね、初めて飲んだんですよ、二十歳になったから。でも本当にうちの家系は全く飲めない、ほぼ本当に家にお酒が置いてあるの見たことないっていう感じなんですけど、だからもうビクビクして飲んでたんですけど、意外と一本飲めて、弱いお酒ですけどね、自分の限度をちゃんと知れるようにまた今度ちょっと再チャレンジしようと思ってます。大人です。じゃーん、続いていきたいと思います。愛知県のエブリデイ月指さんからいただきました。ありがとうございます。 先日僕が初めてお花屋さんに行った時の話です。初めてのお花屋さんということで緊張していたのですが、彼女の誕生日をお祝いするために勇気を出してバラの花束を購入しました。すると店員さんが、彼女へのプレゼントですかと話しかけてくれたので、そうなんです、今日この後渡そうと思ってと答えると、渡されたバラの花びらの中に注文していないひまわりがありました。これ間違えてませんかと店員さんに聞くと、ひまわりは8月の誕生日のお花なんです、ひまわり分のお金は結構ですのでぜひ渡してあげてくださいと言われました。こんな素敵な店員さんに出会えるなんて幸せだなと感じました。果たしてこの話は本当でしょうか嘘でしょうか。なるほど、こちらのメールは本当でしょうね。えこれで嘘だったら結構、答えは嘘でーす。そんなハッピーそうなメール嘘で書けますお花屋さんにすら行ってないですし、そもそも観音寺もいません。メールを書きながらとても悲しい気持ちです。すいません、この企画のためになんか悲しんじゃってね、すいません、ちょっと元気出してくださいいやー、いやこんな話あったらね、ちょっとじゃあお花買いに行きましょうか。男子が花のプレゼントはどう？あ、嬉しいと思いますよ。女性はやっぱお花好きだと思うんですけど、私は好きですね、お花。結構もらったら。普通の日にお花を？なんか、嬉しいですよ。お花は嬉しいです。いつでも。なんか季節のお花とか、ポイント上がる？あー、確かに。ちょっとなんかそういう、あ、今日お花屋さん見つけたから寄ってきたよみたいな心遣いは確かにちょっとキュンポイントあるんじゃないですか？なんかそういうの、やっぱなんか結構、心、なんていうんですか、はい、ちょっと言葉が思いつかなくなっちゃったやばい、言葉が思いつかなくなっちゃったよ。
エルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間です。いやー、今週はどうでしたか、皆さん楽しんでいただけましたか。ミクティがこんなね、毎週毎週本当にありがとう、聞いてくれて安定の日だったね。あ、安定感がありましたか。いや、そう、ぜひね、安定感のある日に初めて聞く方はね、聞いてほしい。そう、ちょっとそう思いませんか。いきなりこうなんかクレイジーなんかなんかたまにやりますからね。そう、よりこう安定感のあるか、あ、こういうラジオなんだなってね、こう掴みやすい回ということでいいでしょうか。はい、ありがとうございます。ということで、メッセージは携帯アプリのオーディの、番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらから聞いてみてください。公式ツイッターアカウントはyokei_tfm、 フォローしてないよって方はフォローしていただけたら嬉しいです。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。はい、今週もありがとうございました。いやー、ほんとミクティー会が連続でね、どんどんどんどんって来て、今度はニブちゃんがどうなの、いやさすがにこの次は、ね、多分ニブちゃんだと思いますけど、まあ2人でできたらなと思いますけどね。そうですね。あ、何ですか。岐阜県のオレンジ色のラガマフィンさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティー、こんばんは。こんばんは。 TGC 出演お疲れ様でした。現場には行けなかったですが、ミクティのかっこいい姿を配信で拝見しました。が、そこで気になったことがあります。日向坂メンバーでミクティだけ一度も笑顔を見せませんでしたが、あれはモデルカネムのミクとしてのこだわりでしょうか。それともめちゃくちゃ緊張していたのでしょうか。違いますよ、皆さん。ちょっと汲み取ってくださいよ。私が今回出させていただいたのが、ラグアジュムさんっていう、ステージで、そのブランドのイメージ的にもカジュアルクールな感じというかだったので、音楽も結構クールな感じで、メイクもヘアメイクもすごくクールな感じだったから、歩き方っていうか、そういうどういう表情で歩いてくださいねっていうのも事前に言われるんですよ。笑顔で可愛く歩いてくださいって時もあるし、もうクールな感じでキメキメで歩いてくださいって言われる時もあるし、そのステージごとで違うので、今回はそういうブランドさんの意向もありまして、 かっこよくクールに歩くっていうので笑わずにキメキメな感じでやったっていう。なので別にそういうね、あそこで、まあ、逆に不敵な笑みをしてもいいとは思うんですけどまあね、基本的にあの服をやっぱ見せるショーでもあるので、そう今回すごいあの可愛い、私もよく結構ストリートな服は着るので可愛くて、ちょっと新しく洋服ラグアジェムさんで買おうかなって思ってますいや嬉しいですね、見てくださってありがとうございました。愛知県のチャーリーデルタさんからいただきました。ありがとうございます。先日の避難で東村さんが健康診断オール A という話題が出ていましたが、日向坂グループで健康診断とかあるのでしょうか。もし健康診断を受けたことがあるなら感想とか気になった項目を聞きたいです。あ、健康診断はね受けますよ。そうそうそう、オール A でもみんな割と A だと思いますけどね、知らないですけどね、見たことないからあれだけど、でも私は身長がやっぱちょっと縮みましたでなんか公式のね出てるサイズも去年から 0. 何かさ下がっちゃってるんですけどいや私も疑惑なんですよ、なんかやっぱ時間帯測る時間帯とかでちょっと変わりますよね。ほぼほぼ多分変わらない。多分私は多分162から3の間ぐらいだなと思ってるんですけど、なんかね、その日によって162の時もあるし、163になんか乗る時もあるし、っていうなんかコンディションがあるんですよね、やっぱ。だから、そうそうそう。だからその1日だけで決めてほしくない。いや、みんな思ってると思う。なんか何人か身長下がっちゃってる子がいて、いや、それっておかしくないって多分みんな見てたら突っ込むと思うんですけど、いや、あるコンディションがやっぱね、整えないと、そうそう、背に。いや、起きてすぐが一番高いですから、絶対身長。ね、どんどんこう重力でやっぱ沈んでいくじゃないですか、こう。それがあるから、なんか信じちゃダメですよ。公式はなんか小数点第1のとこまで乗っけててそう結構分かりやすいからその違いがねそうそうそう、いいわけですイエーイということで今週もありがとうございました。またね来週聞いてください。ということで金村でした。バイバーイ。